TMN
夢かな放送局。
この番組は役者、声優、ナレーターと夢に向かって日々奮闘中のメンバーがお届けするリスナーの皆さんと一緒に作るステージ型バラエティ番組です。パーソナリティは
滝沢純
と私西脇圭でお届けします。
はあ、
あ、どうしたの
ちょっと私今口内炎できてんの
痛いの大丈夫
痛いの
さて、久しぶりの放送ですか。1週間ちょっと長かったから、
先週が2週間あったからね、
あったので、この放送が9月15日からですね、はい、第53回
頑張ったね私たちね
積み上げてまいりましたが、さてもう9月も中盤ということで、すっかり秋に、なんか急に秋になったね。
寒い、
なんか例年いつもこの時期ってまだ残暑が厳しいというか、まだ秋というか夏を引きずってるなっていう思うんですけど、
そうなんだよね。
今年は不思議と急に寒くなったよね、気温も下がったし風が涼しいなって思って、
着るものなくって、
急に涼しくなっちゃったから、そうだねこの間まで暑かったから半袖とかでよかったのにって思ってたら秋ですが、
そうなのよ。
秋といえば、
秋といえば
私、はい、毎年秋になったら、今年こそ目黒のさんま祭りに行きたいって思うんだけど、今年も行きたいって思ってたのにもう終わってしまったね。
私ね近いんだよね目黒。
あ、そうなんだ。
そう、でもやっぱり気づくと終わってたり、
そう、なんかなんでだろうね、あんなに行きたいと思ってるのに毎年終わってからあーって思って気づくのは、
あとねやっぱね暑い時期なの、9月の、
あ、まだちょっと秋じゃないからもうちょっと先だと思ってんのかな。
今年は涼しいんだけど例年暑いのよ、
そう、まだ夏だと思って油断してたらもうやって、ニュースで今日さんま祭りでしたっていうのを見て、あ、今年も行ってなかったって
私あれテレビで見ながら、こんな暑い日に並んでてみんな根性あるよなと思って見てるから、
あれすごい並ぶんですよね、
すごい、
なんか次の駅まで並んじゃう、
そう、隣の駅まで並んじゃうぐらい。
でもさ、もらえる量決まってるじゃない、
決まってる、
3万何匹とか決まってんじゃん、あれ、なのにあれ全員もらえないってことだよね。
よくわかんないんだよ最後の人がどういうこと
あれもらえなかったら悲しくないのかな。
悲しいね。
もらえない人はどうしたらいいの。
来年に
もうその食べてる人指をこうやって見るしかないの。そうそうそうそう
来年はもっと早く来るぞって決意する。
あれも早朝から並んだりするの。
並ぶんじゃないかな。
いやー、目黒のさんま祭り今年も、でも自分の自宅では食べました、さんまは。もう
焼いたの。
いや、焼いてあるのかっていやちょっとめんどくさくてね、でもどうしてもさんまが
焼いてほしいよね。
そう、だから焼かないといけない。多分この秋にまた何回か食べると思いますよ、さんま。
食べたいです。
秋の味覚、美味しい季節になりましたが、はい、はい、そんな感じで本日も夢かな放送局スタートです。この放送はインターネットラジオ局ピフリネットよりお送りしています。はい、というわけで始まりました、53回
大丈夫ですか
今流そうとしたのに笑いやがった、クソはい、53回なんと本日ゲストの方をお迎えしております。
あらあら、
ゲストは岩浦幸です。幸さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そうそう、噛んでしまいました、申し訳ない。岩浦幸さん2回目、3回目になるのか、放送で言うと。
そうですね、3回目、リスナーの皆さんお久しぶりです。
はい、お久しぶりです。前回来ていただいたのが6月16日、23日の週に配信しました、41回目と42回目の時に50回を迎える前に来ていただいて、50回を迎えてしてからすぐ来ていただいて、
そうですね、こんなに早く呼んでいただいてありがとうございます。
いやいや、ようこそいらっしゃいました、ね。まあ、前回も少しでお話聞かせていただいたね、公演が
すごい盛り上がっちゃってね、2人で大変な普通の好きなものについて異様に盛り上がったってい
や酒の話でね、まあ、その様子はね、盛り上がった様子はね、ぜひアーカイブ放送で聞いていただくというか、
はい、ぜひ、
はい、では今回初めて岩浦さんのお声を聞いたよという方もいらっしゃると思うので、簡単にちょっと、本当に簡単にプロフィールをご紹介したいと思います、
はいはい。
岩浦幸さんは1990年宮崎県生まれ。
何なのそれ
小中学生の時代はバスケ部として、バスケ少女として活躍、宮崎代表として韓国にも一転して高校生から地元のミュージカル劇団に所属、演劇、ダンス、歌に出会う。 そして2010年ミス宮崎である宮崎花の女王に選出。当時の宮崎県知事東国丸知事と全国のメディアで観光 PR に従事。花の女王卒業後も地元ラジオ局のパーソナリティ、ダンス教室、宮崎学園中学校高等学校の授業でダンス助手、挙式のブライダルプレイヤー、歌のソリスト兼司会としても活動されてる。というわけで、
はい、ドキュメンタリー風に言っていただいてありがとうございます。
なんだこれは
って妙に気取った感じ。
なんかすごい美化された
じゃあいろんな活動をされて、うん、そう、はい、今回の前回は話聞いてなかったんですけど、今回の打ち合わせで、はい、小中学生の時にバスケをバリバリやってて、
そうなんです、
なんかもうバスケ部かなって思ったらそうではなくて、もう
市の選抜、
県市の選抜、
市の選抜、市の選抜メンバーに選ばれて、はい、海外遠征までしちゃったんですよね、
はい、やっちゃってましたね、
すごいですよね、うん、そしてなぜかそこから一転してミュージカル
そうなんですよ、もう全然違うジャンルに行っちゃったんですけど、ね、
その転機とかなんかあったんですか、もともとミュージカルとは興味あったってことですか、
そうなんです、うんうん、もう小中学校の頃からずっとお芝居とか、う
ん
う
ん、
そういう
の大好きだった
んです、それは見る機会が多かったってこと
というよりかはやっぱりこう、うん、テレビとかで拝見して、
あ、テレビなんだ、
面白いなと思っていたけれども、うん、宮崎という場所柄なかなかそれを習いに行くというところを
感じ
だったので、で高校生に入ってたまたまホームページで見ていたら、うん、ミュージカル劇団があるということを知って、そこに入って始めたんですけど、
すごい高校の時からインターネットしてたんだ
ちょっと私やめてよ
ジェネレーションギャップ感じちゃった
いや私の時も高校の時ホームページは 見れたよ、そんなに多くなかったけどね
私ね、あったよ、もうちょっとダメ、もうちょっと後だな
まあまだテレ放題とかの時期だったけど、ね、やめようね、はい、まあ、高校の時に初めてそういうところで、でもずっとやりたい気持ちはあったんですよね、
もちろん
で、やりたい気持ちはあるけど、まあ、スポーツはもともとお得意だったと、
得意だったというか、うん、まあ好きだったんですよ、ね、
好きだったからバスケをやってたらなんかバリバリそっちもできちゃって、何でもできるな、
いやそんなことないですって水泳できないですもん金槌ですからね、
意外とスポーツできても泳げないっていう人、私ももともとスポーツが全部できなくて水泳もできないです、うん、でもなんか泳げないっていうか受けないっていう話をしてましたよね、
なんかすっごいこう力が入っちゃって、
なんだろう、自由が効かないからかな、
脱力うまそうなのに ね体使ってるから、
ダンスとかする人だから、うん、しない、
そう、すごい優雅に泳ぎそうなんだ
ダンスと思えばいいのかもしれないんですけどね、
うん、違うんだ、
なかなかそこがやっぱ違うんだ、
不思議ですね、うん、泳げないけどもそんな岩浦さんに本日来ていただいて、はい、まあ、公演情報なもんね、はい、バッチリ聞かせていただこうと思うんですが、はい、ここで、はい、まあ、ちょっと久々に来ていただいたということもあって、はい、ちょっと自己 PR をしていただ
く、むちゃくちゃじゃないのそれ、
いや PR ですか、
ちょっと1分くらいでちょっと岩浦幸とはみたいなプレゼンをちょっとしていただこうかな、
なんかちょっと嫌なプロデューサーみたいない
やいや、このねラジオを聞いてくださってる、うん、誰が聞いてくださってるか分かりませんから、はい、ここで売り込んでおこうということで、一、うん、つ、はい、ちょっとお願いしてもいいですかね、急にごめんなさいね、
頑張ります
時間
計る、あ、時間計るの、
いや計らない、
やめよう、
じゃあもう自由にしていただこう、
わ、はい、かりました、
では岩浦幸さんの自己 PR よろしくお願いします、
はい、ということでゲスト、本日ゲストに呼んでいただきました岩浦幸と申します。先ほどご紹介いただいたように、私は宮崎県の出身で、バスケットボールやダンスなどたくさんのことをやっていましたが、現在はダンサーとして東京で活動をしていますと言いつつ、歌もお芝居もとっても大好きで、あとお酒もとっても大好きですまたそうですね、私は2010年に先ほどご紹介いただいたように宮崎花の女王という仕事をやっていまして、その際当時の東国原県知事とともに全国のテレビやラジオ局、また新聞社などで観光 PR もしていました。あとは地元の方では司会のお仕事などいろいろな経験をさせていただきましたが、先ほどあのとても美化してご紹介していただいたような綺麗な感じがちょっと面白い感じでよろしくお願いします。
面白い感じでよろしくお願いします。
お願いします。
です、
はい、です。ありがとうございました。
ありがとうございました。
素晴らしい。
全国行脚したっていうのはやっぱすごいですよね、うん、
それはなかなかできない経験ですからね、
うんうん、そうですね。
しかも結構東国原知事の時というとね、前回もお話聞かせていただきましたけど、うん、結構校庭駅とかで大変な時期でしたもんね、うん、はい、あの時期に PR をするっていうのはなんか歴年の花の女王の中でも結構過酷だったんじゃないかなと思いますけど、うん、そうですね、花の女王されてる時にそういうなんかちょっとなんて言うんだろう、他にはない苦労話みたいなとかありますか、エピソードとか。
やっぱり他の歴代の花の女王の方っていうのは、うん、本当に宮崎県の観光
PR がメインだったんですけど、私たちの時はどちらかというと校庭駅からの復興 PR が多かったんですね。
イメージをアップさせようみたいな方、
そうです。
あと花の塔をやった時、はい、もう校庭駅ってなってたんでしたっけ、広がってたんでしたっけ。
最初選出された当初はなってなかったんですけど、3ヶ月ぐらい経った頃から校庭駅がちょっと出始めまして、
あ、じゃあもう始めてちょっとしてから。
そうなんです。
なるほど。それは難しい時期にまたなってしまったなって感じです ね。
だってまだ芸能活動っていうか、そういう活動をあんまり経験が浅いタイミングでうわーっと連れて行かれたような感じなんですか。
そうですね、うん、
メディアに出るっていう経験自体は、まあ、そこまではそれほどなかった、それまでは舞台とか中心だったっていうことですよね。そうです、はい、なるほど。いやでもすごく初っ端からなんて言うんだろう、まあ、大変ではあったんだろうけど、他の人にはできないような経験をすでに積まれている、
ね、だからこそこう責務というか、すごい自分の役割っていうのは考えましたね。
しっかりしてるだけあるわ
しっかりしてるように見せてるだけですよ
本当に、
はい、いやでもね、
だってね、まだ若くて
本番に強いタイプなのかしらね、
いやでもしっかりしてると思う、まだまだなと思って。おばちゃんはもう本当におばちゃん
まだおばちゃんじゃないじゃないですか、
ね、で本当になんかさっきお話ね、はい、バスケをやってましたよっていう話、バスケからミュージカルに転向する期間にもなんかいろいろあったんだよね。なんか怪我をされたりとか、
いろ
いろあったっていう話を聞いて、一度靭帯にしたっけ、はい、
そうです、
靭帯損傷してしまって、はい、手術半月板もやったんでした。
そうです、合わせて足に3回手術したんですけど、
おー3回
中学2年生の時にバスケットボールの試合中に、まあ、ちょっとまず靭帯、前十字靭帯を負傷して、でそこからちょっと成長期だったので、しばらく手術ができなくて、
そっか、そうですね、成長期の時に変に手術しちゃうとまた痛めたりしちゃうね。
はい。でまあちょっと何年か間を置いて、靭帯の手術をしたんですけど、靭帯の手術っていうのが1回では終わらないので、
あ、そうなんだ。
はい。膝にこう固定するためのボルトのようなものを入れて、
剣をボルトでつなぐっていうことですか、
それとも剣が揺れないようにちょっと固定するってこと、動かないようにするってこと。
結構こう骨みたいに
難しいな、
難しいね
伝わるかな、
前十字靭帯ってどこだっけって、私
分かんない分かんない、
出てこない、
膝のお皿の
裏側、
下
裏というか下というか、なんかそこら辺を
足を支えてるところですね。
そうです、とても大事なところ。
スポーツ選手とか結構高橋大輔選手とかも痛めたんですよね。
高橋大輔選手も私と同じで、前十字靭帯と、あと半月板損傷を、
全くじゃあ一緒ですね、半月板とか靭帯とかってダンスをやられてたり、まあ、そういうスポーツをやられる方ってやっぱ足だからかな、よく痛めるって話は
多いです、ね、
テニス選手とかも結構、ね、痛める方が多いから、やっぱり足を使うとどうしても切っては切れないところなん
です
かな。
でもそれでも体を動かすことをやめないっていうところが素晴らしいですね。
だからですよ。
そうね、中高生の時にそんな大手術をスケール3回もやったのに、なぜかその間もずっとその足を痛めてからミュージカル劇団に入るっていう。
装具つけてずっとお稽古行ったりとか。
やっていいのかっていう。
それ指導者の人が結構気使ったりしないんですか。
でもお芝居とかはこう関係なくできるじゃないですか。
まあ、踊ったりとかしなければ、激しく動かなければ大丈夫ってことなんですかね。まあ、日常生活には支障ないって言いますもんね。いや、そんな逆境にも負けない強い精神を持った岩浦さん。
ありがとうございます。そう言っていただいて。い
やでもすごいな。
前向きな明るさがきっとその校庭駅の時もね。
そうですね。
何か苦難を乗り越えてきた人なんじゃないかしら。
苦難の中でも何かやれることが常に何か前に進み続けるという気力は本当にすごいな。普通怪我とかして入院しちゃうと一遍そこでちょっと落ち込んでしまったりする人も多い中で、新しい道に進むっていうのがもう本当すごいなって私だったら多分しばらくちょっと休んじゃうなって怪我なんかしたらもうダメダメって弱っちゃうから、
それでね、方向転換しちゃう方も多い、
そこでその道をやめちゃう、諦めちゃうという人もなんかもう体を動かすこと自体が怖くなってしまってやらないっていう人も、
それはもちろんあると思う。
だって一遍やってしまうとやっぱり痛いし大変だし、
結構大変ですね、
でしょうね。だから私はそこまで大怪我って本当にちょっと骨折したぐらいしかないからいやー、健康で生きてきたものとしては分からないけれども、ね、入院とかも結構したんでしょう ね、手術をしたってことは
1ヶ月も1ヶ月2ヶ月ぐらいかな。
ああでもそれでもそういうところで1ヶ月2ヶ月って長いような気がする、
その時期に、ね、中高生とかの若い時期に、ね、 はあ、やっぱりいろいろいろんな経験を重ねた中で今があるという岩浦さんですね。いや人生経験が違うから
そんなことないですよ。
いやいやいや本当素晴らしい、
ねね、なんかちょっと芯通ってる感じするもんね、うん、
いずまよたたしもそんないろんな経験をして若くしていろんな経験をされている岩浦さんのお話をね本日もたくさん聞かせていただこうと思います、
はい、
というわけで夢かな放送局後半もまだまだ続きます。